おはようございます。一言お祈りをします。御恵み豊きき主の手に惹かれてこの世の旅路を歩むぞ嬉しき。絶えなる御恵み日々日に日に受けつつ御跡を行くこそこよなき幸なり。私たちはそのように今日神様の恵みを高らかに賛美することができたことをありがとうございます。父なる神様が私たちの毎日を守ってくださって本当に恵みの手で私たちを支え導いていてくださること、神様の恵みを日に日に受けて歩むことができることを本当にありがとうございます。そのことはたとえ私たちが死の影の谷を歩くような時であっても神様の恵みの手はいつも私たちと共にあり私たちを導いていてくださることを覚えてありがとうございます。今日礼拝の中で今聖書の言葉が読まれました。私たちは本当に心を低くして神様のお言葉に聞きたいと願っています。あなたがこの聖書の言葉を通して私たちに語りかけてくださって私たちの毎日の生活を新しく作り変えてこの1週間神様の御言葉とともに生きるものとしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日も皆さんと一緒に御言葉を学べることを感謝します。先ほどの賛美歌の歌はですね、私が一番初めに教会に行った時に、歌った歌で、賛美歌で一番初めに覚えた曲ですね。聖歌で一番初めに覚えたのは498番の、9の498番の、歌いつつアイマンなんですけど、賛美歌で一番初めに覚えたのはこの曲です。私の大好きな、曲ですね。絶えなる御恵み日に日に受けつつ御跡を行くこそこよなき幸なりというのは、本当に大好きです。さて、今日は主の祈りの最後のお祈りを一緒に6番目のお祈りを一緒に読みたいと思います。マタイの福音書6章13節、私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいという祈りです。私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいという祈りです。第7番目の国と力と栄えとは、栄えは常しにあなたのものだからですというのは、最初の3つの祈りと同じ、内容を含んでいるので、この13節の祈りでこの主の祈りを終わりにしますけれども、大体3年に1回ぐらい主の祈りの学びをするようになっています。昨日ですね、土曜日の夜9時からそういえば土曜日の夜9時から、BBN のインターネットの BBN 放送で、出会いの説教のメッセージがあったっけと思って、今日誰だと思ったら自分でしたでどこやってんのと思ったら今日の場所でしたちょうど2年半前に教会で説教した場所を昨日の BBN の放送で全世界に流してくださってました。ちょっと気がついたのが途中だったので途中から聞いてましたけど、こういう話をしてたんだと思って聞いていました。2年半経つと話もかなり変わるという、ことです。で今日ここで私たちは試みるものの存在ということと悪からお救いください、悪を我々に仕掛けてくる試みる存在がいるんだということと、そしてその試みる存在、試みるもの、聖書はサタンと言ってますが、そのサタンの試みに勝つためにはじゃあ我々はどうしたらいいんだろうかということをこの聖書の言葉からイエス様の祈りから学びたいと思います。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください、イエス様はこう祈れと言いました。聖書は神様の敵として私たちを神様から引き離して滅びに引き入れようとする存在、悪魔、サタンの存在を明確に教えています。サタンは悪の元祖です。私たちの目をくらまして私たちが誠の神様を信じないように仕掛けています。聖書はこの私たちの敵の姿をはっきりと描いています。いくつかあるんですが、その中のちょっと2箇所だけ聖書を引いて読んでみたいと思います。新約聖書エペソビテへの手紙の6章の10節から13節、 6章の10節から13節の言葉です。エペソ6章10節から13節、そこにはこのように書かれています。終わりに言います。主にあって滞納の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい。ちょっと読んでみますね。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平安の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪い者が放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を用いなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての聖徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさいと書いてあるんですね。悪魔の策略があるんだ。私たちに敵対するこの悪魔、サタンという存在がいるんだ。そして私たちに策略を巡らしてくるんだと言っています。もう一箇所、ヤコブ、先ほど読んでいただいたヤコブの手紙の1章の13節から16節のところです。ヤコブの手紙1章13節から16節のところです。そこにこう出てきます。誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰も誘惑されるなされることもありません。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。愛する兄弟たち、騙されないようにしなさい。私たちを罪に引きずり入れようとするサタンの存在というのを聖書ははっきり言っています。舐めてはいけないということですね。そしてイエス様はその主の祈りの中で、私たちがこの神である悪魔が私たちを誘惑し罪に陥れるために、私たちに仕掛けてくる罠から守られるように祈りなさいというふうに教えられたということですね。ただここでぜひ覚えておいていただきたいことがあります。私たちがもし悪魔の誘惑に陥って罪を犯したからといって、私たちのイエス・キリストを信じた救いが取り消されることは決してありません。私たちがもし一度イエス様を本当に救い主として信じたならば、私たちはもうイエス様の救いの中にいますから、決して救いが取り消されることはありません。ただ問題は、神様の子供になって神様の子供として生きていくことができるのに、その生き方に陰りが起こってくるとですね、救いが取り消されることはありません。でも私たち の神の子として生きていくその生活に力がそがれてしまうということです。それが問題です。ですから繰り返していますけど、一度イエス様を信じて救われた者は、どんなにサタンの攻撃を受けて罠にはまって失敗することがあっても、救いが取り消されることは絶対にないということです。ヨハネ3章16節、御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるってはっきり書いてあるんですね。救いは絶対取り消されません。ただ私たちがクリスチャンとして生きていくときに、我々の生活の中にいろんな問題が起こってくるということです。だからイエス様はこの私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください、サタンの罠から、誘惑から私たちを守って、私たちが悪に手を染めることがないようにお救いくださいと祈れと教えているということですね。じゃあ私たちは具体的に悪魔の試み、サタンの試みにどうやって勝つことができるんでしょうか。私たちは自分たちの知恵力でこの試み、罠に勝つことができるんでしょうか。残念ながら私たちは自分の力で勝つことはできません。無理です。誰も勝つことはできません。しかし たった一つだけ勝つ方法があります。それはこのサタンに打ち勝った方と一緒にいればいいんです。それがヤコブの手紙、先ほど引いていただいたヤコブの手紙の4章の7節8節に書かれていることです。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある者、人たち、手を洗い清めなさい。双心の人たち、心を清くしなさい、と書いてありますね。神に近づきなさい、神と共に歩みなさい、神様のうちに行きなさい、これはイエス・キリストのうちに行きなさい。イエス・キリストを信じた者はもうイエス様のうちに生かされているので、大事なことは私たちがイエス様と共に生きるということを本当に自覚をして、イエス様と共に生かされているんだということを本当に心に刻みつけて生きなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますと書いてあります。どうしてでしょうか。イエス様は十字架の上で悪魔の企てを全部滅ぼしたんですね。そして復活をされて死を滅ぼしたからですね。イエス様は勝利者ですね。勝利者であるイエス様に悪魔は歯向かうことはできないです。だからイエス様と共にいれば悪魔は私たちにそう簡単に手を出せない、手出しすることができないということです。先週興味深く私は政治の話を聞いていました。国会議事堂の控室の話、非常にこれに興味がありました。どうなるだろう。これはかなり大きい日本の歴史の変換の一つの象徴になるので、どうなるんだろうか。自民党が今まで政権政党としてこの国会議事堂の2階の入り口の一番いい場所を占めてたわけですよね。で、立場が逆転した中で自民党はそれでもその場所を離そうとしなかったんですね。なんとか調整してそこは離したくなかった。でも、最終的に残念ながら彼らはそれを手放さなければならなかった。どうしてでしょうか。それは非常に簡単です。総選挙で負けたからです。これからどうなっていくか分かりませんけど、少なくとも民主党が勝って自民党は負けて、ゲアしなきゃいけなくなったので、自民党はそのことについても民主党の言い分を入れなきゃならなくなっちゃった。でも場所がこう動いたっていうのはかなりこれ象徴的な出来事ですよね。で、それと同じようにイエス様が十字架の上で罪を滅ぼして、そして復活をされて死を滅ぼして、このサタンの我々を脅して縛りつけていた二つの飛び道具を打ち壊してしまったので、悪魔はイエス様の言うことを聞かざるを得ない。イエス様に従わなきゃならない。だからもし私たちがそのイエス様についているならば、悪魔は私たちに手を出すことができないってことなんです。手を出してきたとしてもイエス様がいるから大丈夫だってことなんですね。さあ、じゃあ具体的に私たちはどうやって神に近づいたらいいんでしょうか。そのことを4つ今日、もういつもの基本的なことなんですけど覚えておきたいんです。一つは私たちが神の言葉である聖書を読むということですね。神様の言葉である聖書を読むということです。新約聖書使徒の働きの20章の32節を開いてください。ここは皆さんと一緒に読んでみたいと思います。新約聖書使徒の働きの20章の32節、使徒の働き20章32節、じゃあよろしいですか。いきます。3、はい。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって、 御国を継がせることができるのです。宗教改革者のマルチン・ルターという人は、私たちが聖書に近づくときに、神が私たちに近づいてくださる、私たちが聖書から遠ざかるときに神も私たちから遠ざかれるということを言われました、言ってます。まあ、ある部分真実だと思います。私たちが神に近づく、神様のことをもっとよく知る、神様との交わりをもっと深める、それはどうしたらいいのか。それは神様のお言葉である聖書をやっぱり読むっていうことですよね。毎日読むってことですよね。まあ、今朝聖人科でも話したんですけど、私は高校時代クリスチャンになった時に、私を導いてくれた高校の英語のクリスチャンの先生は、私に教えてくれたことはこういうことでした。林くん、毎日とにかく毎日聖書を読みなさい。聖書を開いて疲れてて目に閉じちゃって、全然なんだか読まないで終わっちゃうかもしれない。あるいはもうなんか頭がもうぼーっとしてて、聖書を開いて読んでてもどこ読んだかも覚えてないかもしれない。読んだけど心に残ってないことがあるかもしれない。それでもいいから、とにかく毎日聖書を開いて聖書を読む。もしこの聖書を持って歩くことができないならば、まあ新約聖書の小さいのでもいいし、何かそのダイジェストで聖句が書いてあるものでもいいし、とにかく毎日1日1回は聖書を開け、聖書の言葉をとにかく目に焼き付けろって言われました。まあ、その教えは自分にとっては本当に財産だと思っています。本当に財産だと思っています。なんかやっぱ開かないと気持ちが悪い、とにかく何でもいいからとにかく開かないと気持ちが悪いっていうのがありますけど、本当に財産だと思います。そして私たちは聖書の御言葉を本当に読んでいくときに、私たちの心にこう引っかかる聖書の言葉ってのは必ず出てくるんですよね。これは大切だとか、あ、これは今の自分にはぴったりの聖書の言葉だとか、あ、これは本当に覚えておくことが大切だというような言葉を、ぜひ手帳を作ってください。別に自分の持っている日記でも何でもいいですね。そこに初めはもうその聖書の言葉を書き写すだけでいいです。書くっていう言葉は頭にこう刻みつけることですね。書き写すだけでもいいです。そしてそれを時々こう眺めてみる、ね、そうすると私たちの心の中に聖書の言葉がだんだん住みついていきます。で、聖書の言葉が私たちの人生にこう陣地を作ると、ね、聖書の言葉を覚えていくと、聖書の言葉がこう我々の中でこう陣地をだんだん作っていきます。はじめは点でしょう。でも2つ覚えるとどうですか、線になりますね。3つ覚えると面になりますよね。まあ、4つ覚えるともっとこう広がっていきますよね。そうやって聖書の言葉を私たちの心に、まあ、そういう意味では聖書の言葉のこう杭を打っていく時に、聖書の御言葉が私たちを悪魔の攻撃、サタンの誘惑から神の言葉が守ってくれる、ね、旧約聖書詩篇119編で、詩篇119編の記者はこう言いましたね。詩篇119編の11節、あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を心に蓄えましたと彼は言いました。あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を心に蓄えましたって言ってます。ぜひ毎日聖書の言葉を読む。そしてその本当に読むことを習慣づけて、昨日よりは今日、今日よりは明日、さらに本当にこう聖書の言葉を読むことに私たちは磨きをかけていきたいと思うんです。前もお話ししましたけど、去年の1月から年4回の聖書通読をしています。今年は1回目はちゃんと、まあ3月ぐらいで終わったんですけど、2回目がちょっと体調を崩したりいろんなことがあって、3ヶ月で終わらないと年4回いかないのが5ヶ月かかっちゃったんですね。で、8月の中旬ぐらいまでかかっちゃいました。で、今尻に火がついてるわけですね。前も話しましたけど、で、9月いっぱいでこの3回目が終わらないと普通のペースで4回目に行けない。で、さあ困ったと思いました。これなんとかこの9月30日までに終わる方法はないだろうかということで、まあ、ちょっと多少ズルをしながら今やっています。で、まあ、どういうことかというと、新約聖書 の第3版の新約聖書の CD を持っているので、いろいろとこう仕事をしている間にですね、聖書の流し、それやると難しい場合じゃない限りはこう聖書を流して、 でひたすら聖書を通帳しております。で新約聖書はそれでカバーをして、で旧約聖書だけ、まあ1日1回の分だと間に合わないので1日3日分ぐらいをこう読む、まあ、3日分ぐらいって大体多いと30章ぐらい読むんですけど、でもとにかく読もう、とにかく読もう、昨日幸いなことに、旧約聖書の私の一つ目の難関の呼ぶ記が、終わって万歳して、これでエゼキエル書までは結構順調に読めるぞと思ってますけども、でなんでそんなことしてるのかって、去年からなんでそんなことを自分が始めたのか、それは本当に私は聖書の言葉に浸りたいってこう思ってるんですね。本当になんか自分のクリスチャンとして、また牧師として、なんか自分の力とか努力で何かするんじゃなくて、本当に聖書の御言葉に生かされて、聖書の御言葉にが自分を通して働いてほしいって思ってるんです、まあ、それだけ力不足、弱さを覚えてるってこともあるんですけど、本当に自分を通してこれからの生涯、本当に神の言葉に働いてほしい。じゃあそのためにどうするか、それはやっぱりもう聖書を読むしかないわけですね。これは私はそういう自分の必要性に迫られているんです。で聖書を読んでます。読んでて面白いことが起こってきてます。前はですね、相当義務化して読んでる、読まなきゃいけない、こう 表をちゃんとあそこに後ろにある聖書通読表でなってるんですね。でこれ全部こう、これは予備用のやつなんで引いてませんけど、全部いつどこ読んだって全部引いてある。で、これを13週を7週ぐらいでやるってことは、ここまで読まなきゃいけねえのかと思いながら読んでたんですよ。そういう日もあるんですけど、最近ちょっと変わってきた部分があります。それはその時間がなんか意外と楽しみになってきたってことね。で多分来週出る選挙区の少年頼りの関東原選挙区長の間で絶対書かなきゃいけないって書かされちゃったんで、聖書通読の話書いたんですけど、その時にちょっと私書いたのは、その時間が私にとっては御言葉力の時間になってきたって書いた。でどういうことかっていうと、私の今こうイメージに持ってるのは海に行ってですね、泳いでるんじゃなくて海で浮かんでる感じですね。顔を上にしてこう海でこうプカプカ浮かんでる感じで、これうちの父親がものすごく得意で、うちの父親はシンガポールからインドに流されて抑留されて行ってた人ですから、向こうの海でこうそれこそ本人の自慢では1日でも浮かんでられるっていう。で実際は子供の頃に海を泳ぎに行くと30分とか1時間ぐらいうちの父親がこうやって浮かんでるんですよ、本当にね。でどうしてって言うと、すごく気持ちがいいっていう話を聞いてて、で、まあ、そのやり方を私も教えてもらったことがあります。で今この聖書をそうやって読んでる時間っていうのは、もういろんなことからこう解放されて、この聖書の御言葉の海にこう浮かんでいる感覚、プカプカとこう浮かんでいる感覚ですね。いろんなこう思い煩いとか緊張だとか、いろんなものがこうなんか捉えていくっていう。で、まあ少年会談には御言葉欲って書いたんですけど、森林欲じゃなくて御言葉欲の時間だ。でもちろんそうじゃない日もあるんです。やばい、読まないと。夜寝る前に必死で読んでる日ももちろんあるんですね。でも必死で読んでるんですけど、読んでると途中からこう本当に聖書の御言葉の中でこう生かされてる、養われてるっていう感覚を神様からいただいてるっていうのはとっても感謝だなと思います。でそれは私たちが誰でも味わうことができる聖書の御言葉の恵み、まさしくこの使徒の働きの20章の32節に書いてある御言葉はあなた方を育成するって書いてある。私たちを育てる。で私たちが本当に神の言葉である聖書を読んでいくときに、私たちはサタンの誘惑や攻撃から守られることができる。それは我々が守るんじゃなくて、神の御言葉がガードをしてくれるということなんですね。で2つ目は神様に祈るということです。ストレートにマタイの6章の13節でイエス様は、私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいって祈れって言われたわけですね。頼れって言われたわけです。 祈ればそれを叶えるよって言われたわけです。ですから私たちはそのやばさを感じたときに、悪から救ってください、これを身に合わせないでくださいと祈ればいいということですね。でさらに3つ目のことは大切です。サタンに尻尾を握られているような私たちは罪の問題がないでしょうか。つまり神様の光の中にちゃんと出していない問題がないでしょうか。神様に隠して、いや実は神様見えているわけですけれど、でも神様に隠して神様の手に委ねていない、そういう私たちの問題がないでしょうか。もしそれがあるとサタンにその尻尾を握られます。サタンに尻尾が握られます。悪い仲間がやってきて、おいお前あの時こうしただろ、それ言ったらお前バラすぞ、ね、あのだから金貸せとかよくあるでしょ、テレビでもね、その世界ですよ。でも私たちが、聖書は書いてありますね、ヨハネ第一ヨハネ1章9節に、もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですから、その罪を許し全ての悪から私たちを清めてくださいますって書いてあります。私たちが自分の罪、その失敗、弱さ、神様に隠している問題を神様の前に正直に話すならば、神様はイエス様の十字架の父よによってそれを許して清めてください。だから悪魔が我々のところに来て、お前なあんときこうだったろって言っても、そうだよ、でもそれはもうイエス様に言ってあるから、あそのことはもうイエス様にお話してあるからって言ったら、悪魔はもうすごすごと帰っていかざるを得ないんですね。あうちのボスにちゃんと報告済みだからって言ったらもう終わりなんです。私たちはですから毎日の生活の中でサタンに尻尾を握られないって言うんですね。何か失敗があったら、弱さがあったら、それを本当にすぐに神様の前に話して、そしてあの神様に言い表す、罪のを悔い改めて祈るっていうことは、その問題の中にこの神様に手を突っ込んでもらうってことなんですよ。その問題を神様に祈らない、何も言わないっていうことは逆にサタンに手を突っ込ませることなんですよ。でもそのことを神様に話せば、神様が手を突っ込んでくれるんです。この違いはどうなるか分かりますよねはっきり分かりますよね。結果は全く変わりますよね。だから神様に手を突っ込んでもらえばいいわけです。ですからその意味で私たちは毎日毎日の生活の中で神経質になる必要はないですけど、何か神様の前に喜ばれないことがあったら、本当にそのことを素直に告白して、そしてイエス様の十字架の許しを信じる、確信をする、またか、また同じこと言ってる、また同じことやってる、それでもいいんです。もう神様は何度でも受け止めてくれるんです。我々はまあ、一般的には仏の顔も3度とか言いますから、頑張って許す人も7回ぐらいで、8回目になるともうダメとかなりますけど、もう神様は何度でも我々が同じ失敗をして同じことを祈っても、ちゃんと受け止めてその問題に必ず手当てをしてください。ですからサタンに尻尾を握られないために、私たちは自分の生活の中の神様に喜ばれないことを告白しましょう。そしてイエス様の十字架の許しを信じましょう。そしてもう一つは、このイエス・キリストの体である教会につながって生きるということです。ヨハネの福音書15章の5節でイエス様はこう言いました。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることはできません。聖書は教会はイエス・キリストの体だと言いました。ですから私たちがこのイエス・キリストの体である教会にしっかりつながって教会生活を送っていくときに、サタンは私たちに手出しをすることはできないんです。もちろん地上の教会は不完全です。まずあの不完全の見本がこの前に立って話してますね。で私たちも弱さを持ってます。地上の教会は完全ではありません。でも教会はイエス様の体で、そしてイエス様の命が満ち満ちているところです。どんなに私たちの弱さがあっても、失敗があっても、欠けがあったとしても、イエス様の命が注がれているところです。イエス様の光が照らされているところです。悪魔はそこに手を出してそこで暴れまくることはできない。ですから私たちが教会に本当につながって生きるということは、 とっても大切なことなんですね。このペテロ第一の手紙の1章の5節にこう書いてあります。あなた方は信仰により神の道からによって守られており、お会いの時に表されるように用意されている救いをいただくのですと書いてあるんですね。イエス・キリストを信じた者は神の全能の力によって守られている。イエス・キリストを信じイエス様についていこうとしている教会は神の全能の力によって守られている。私たちはぜひこのことを覚えたいと思います。イエス様は心に合わせないで悪からお救いくださいと私たちに祈れと言いました。私たちには私たちの敵サタンがいます。私たちを何とか神様の恵みを味わわないでクリスチャン生活を教会生活を敗北したものに惨めなものにしようとして私たちを食い物にしようとする悪の力が働いています。でも聖書が言っているように神に近づきなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますとあります。私たちは今日この神に近づく方法を4つもらいましたね。前に聖書を読む、そして神様に祈り求める、そしてサタンに尻尾を握られないように自分の罪を神様の前に告白する、そしてキリストの体である教会につながって生きる、そのことを通して私たちはこの試みに合わせないで罪からお救いくださいという祈りを実際の生活の中で味わっていくことができるんだということだと、締めくくります。ぜひこの1週間もし、そのような誘惑に負けそうになったときにはこの13節の祈りを祈りましょう。私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいと神様に求めて祈っていきたいと思います。これでこの主の祈りの学びを終わりますけれども、主の祈りというのは礼拝の中であるいは集会の中で1週間に1回か2回思い出したように祈ればいい祈りではない。ある意味で私たちが毎日この祈りを祈っていく、そしてこの祈りに書かれていることを私たちが身につけていく、一番初めにこう言いましたね。これはイエス様が弟子にこう渡したこのイエス・キリストを信じる信仰の免許状、免許状なので私たちはこのイエス様が教えてくださった祈りの内容を私たちの生活の中で身につけて歩んでいきたいと思います。では、最後に皆さんと一緒に主の祈りを祈って終わりたいと思います。主の祈り、天に増します我らの主よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。